音楽煮込み、阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は毎週名曲と言われている一曲を取り上げて、その曲の舞台となっている土地阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、また風景などをレポートして皆様にお伝えする番組となっております。お相手は、
はい、広野正蔵です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いや、7月の22日、暑い暑い。
まあ本当に私も暑さはね、まあ、ほらお互いデブ同士だから。
お互いって誰のこと？
あ、違う、私もデブだからもうダメなんですよね。
はいはいはい。だってね、今日こういうスタジオにね、
短パンですよ、短パン。
ね、普通ね、短パンとか見たことないんですよ ね、まあ、ね。でも去年もそうでした。去年もね、たまたま長友さんがゲストの時に
短パンで来てね、
広野さんはね、短パンで私たちいじったんですよね。
セミ取りにこれから行くのかって言われました。
そうそうそう、ってセミ取りに行くんですかこれからみたいな。
まあ50過ぎてセミ取りなんてするんですかね。
だってね、変な格好なんですよ。まあ例えば海に行くって言ってね、短パン履いてビーチサンダルならなんかわかるんです、
はい、
でもまずここは海でも何でもないし、うん、しかも中途半端なんですよね、格好が。短パンに靴下履いてるんですよ。このコーディネートって
普通ですけどね。まあいや、まあ、まあ暑いのにね、大変ですよ。だから皆さん長ズボン履いて
大変。サラリーマンの方はほら、背広もあるでしょ、夏用とかね、やっぱりなんかもう大変ですよ。だから電車の中は結構涼しくね、
いやいや、
クーラーが
すかなり涼しくしてますけど、ね、この暑いのにそんな衣装を着てね。足出してそんなとこから。
誰、私、
うん、
腕だっちゅうのこれ。
あ、これ、あ、そう、腕です。
失礼ね、もう。
いや、もう
足出してないからさ、本当の
全く
何言ってんのかと思って。
はいはい。
デブ同士。
まあ、
まあしょうがない。
はい、まあ暑いんでね、本当に。
夏、
なんか涼しい話をしてくださいよ、じゃあ。
涼しい話、
はい、
あ、この間ね、
ええ、
まあファンの方たちとね、
はい、
ちょっとこれは誕生日ライブですよ。もう2月になってるんですけど、2月の時なんですけど、その終わりに打ち上げにちょっとお好み焼き屋さん行ったんですよ。
暑い、暑い話じゃないですかね。はい、前
や、いや、うん、涼しい時の話だから、でも2月だから、はいはい、ね。で結構ね、美味しかった。個人のお店で、なんかママさん一人がやっているっていう、
うん、
もうこじんまりした人だったので ね、お店だったので、うん、結構私は好きだったんですよ。美味しいなと思って。で、ついこの間、
うん、
この間はちょっとスタッフ同士で集まって、
うん、
まあその中にもちろんちょっとファンの人も後から合流したのでね。はい、で、あ、そうだって、この間行ったお好み焼き屋さん行こうかって話になったんですよ。
2月にね。うん、
そう。で、まあ、マネージャーは結構近いから そこに行こうって先に言ったんですけど、うん、マネージャーがトイレ行ってる間に、ある一人が、絶対嫌だって、あそこは絶対嫌だって、うん、でもう結局は他のところにしたんですけども、
うんうん、
まあ、それはね、なぜかっていうと、
うん、
なんかそこのママさんが、あ、それは違います、あれは違いますって、なんか指示をしたらしい。
うん、うんうん、まあ、
でもいいじゃないって私は思ったんですよ。私、美味しいからいいじゃないみたいな。
まあ、美味しくするための方法ですからね。
そうそうそう、うん、でもね、そんなのもうダメだみたいな言う人がいたの。
はあ、まあそれも分かりますね。私もこの前ほら、湯豆腐のつゆを飲んだだけでなんかもう非難ごうごうされましたからね。
そんな
こと言われる筋合いはあなたにはないんだけどと。
いや、それはさ、だってお店の人じゃないでしょ別に。
まあお店じゃないですけどね、
うんうんうんうん、だからたまたまそのおばちゃんはやっぱりおばちゃんだったんですね、そのお店の人、は
い。まあ、美味しいくとね、
なんかね、やっぱりこう、ほら、あとおせっかいであるじゃないですか。
まあね、
ね、そういう気質だとさ、やっぱ、まあ、あと個人のお店だとね、常連さんが多いとか、だからやっぱそういうあれが昔から習慣だったのかもしれないんですけど、
うん、
もうそれがもう嫌だと。
まあお好み焼きだと自分のペースでね、
そう、
ちょっと焼きたいっていう人もいるでしょうけどね。
うん、焼肉とかもそうじゃないですか、
はいはい、
ひっくり返すタイミングだとか、
はい、
あと鍋ね、
はいはい、
鍋奉行とか、
ね、
そうそう、
うん、だから、まあいますね、
やりたい人がいるんですよね。
はい、
それは平野さんどうですか。
あんまり、まあ、どうでもいいですね私は。
あ、別に、うん、やりたい、
食べられれば
やりたいとも、やるつもりもないね、
やりたいとも、めんどくさいし、
で、うん、やってもらって、
そうですね、あんまり文句も言いませんね私は。
というかあんまり気にしないでしょ、どうやったら美味しく食べれるかということもあんまり考えてないでしょ。
まあそうなん、まあ、最近は特に考えないですね。
ああ前は考えたんですか。
若い時はまだ考えてたのかなと思うけど、あそれでその舐め奉行をする人は、うん、自分が言われるのも嫌なんでしょ。要はだから自分でやりたいんだから
自分のやり方があるからね、
うん、だから言ってるくせに言われると嫌だという形ですね。じゃあ鍋奉行は2人いたらどうするんですか。
何
鍋奉行は2人いたら
そうだね、うん、だどうなるんだろうね、うん、
だから自分も言うんだから鍋奉行でこうやってこうじゃないダメだって言うんだから
多分ね、いやいや人にこうだよあだよって言わないんですよ。自分が手順があってね、自分の中の手順があって、あ、自分が作るんですね、うん、そうそう作るっていうことだと思います、うん、
あなるほどね、うん、
押し付けは多分しない。
まあでもそれはいいんじゃないですかね。もうねそれはね、うん、まあねこだわりがあるんだから。
そうそう、まあでもそういう人いてこっちが割り切ると楽なんですよね。
うん、
取ってくれるんですもん、まあ、だって器にも入れてくれるから、まあ、そういう人って。
そうですね、うん、そうそう便利は便利です。
そうでもやっぱりねお店の人から言われるともう嫌だ行かないとかなって
まあね
まあそういう方がね、まあ、いたのでね、はい、まあ、まあちょっと広野さんってどういうあれなのかなと思って聞いてみます。
どうでもいいですねお好み焼きなんか、まあ、
ただ何でも食べれればいいと。
自分で作るのはめんどくさいから嫌ですね。失敗したら損じゃないですか。
あ、そうですか。あ、うん、美味しく食べれるはずが自分がやって失敗して、
そうそうそうそう、
まあ、だからでも鍋奉行とかそういうことする人はもうこうやったら美味しくなるってことがちゃんと分かって
る
んですよ。
あ、なるほどね。
研究をもうされてるんですよね。
あ、なるほどね、
うん、だから美味しく食べて、うん、食べさせてあげたいっていう気持ちの方が多分強いんだと思う。
うん、なるほどね、
うん、まあそういうことで、私も多少ねそれの気が少しあるんですよ。
なるほどね、はい、う
ん、まあ今度なんかじゃあひろさんなんかの時、
はい、まあ、機会があればね、
機会があればね、うん、作ってあげますよ。
鍋奉行的なものを 見させてもらいます。
でもね私のマネージャーひどいんですよ。私がなんかそうやって言うと本当に分かって言ってんのかね、やってんのかねって。
あ、なんかよくなんか言い合ってる時に言ってますね。
でしょ。
本当に分かってるんですか。 それって
結局分かってることを私言ってるし、美味しくね食べたらいいなと思ってやってるのに本当か絶対信じないの。
いやいや、まあまあね、まあよく言い合ってますよね打ち合わせでもね。いや本当に分かって言ってるんですかそれって
仕事の話はいいですよ、
まあ、
けど、
まあ、そういうその分かったようなことを喋る人いるじゃないですか。でも
いやいや、だからそれを信じ毎回毎回言われるから、そこはもう少しね、あの素直にこう別に仕事のことじゃないんだから、
なるほど、ね、
食べ物のこととか健康のことなんだからねって、
分かりました。
そういうことでちょっとこれからもマネージャーに言いたいと思います。
なるほど、ね、分かりました、
うん、まあね、まあ、今週もね、あの先週もアルバム、カバーアルバムの、はい、中からということで、まあ、今回のこのタイトルの、名曲の舞台に訪ねてっていうことではないんですけども、うん、その土地へ行ってっていうことではないんですけども、阿部直美が今回、収録した中の曲からね、皆様にまたご紹介をしたいと思います。
カバーアルバムだからね、
はいはい、そうなんです、
まあ、先週は昭和
最後の秋のことだったんです、
ね、そうでしたね、う
ん、で今週は2回目となりまして、ブギウギバンドの
ダウンタウンブギウギバンド、
ね、あ、ごめんなさい、ダウンタウンブギウギバンドの身も心もです、
はいはい、分かって言ってるんですかやっぱり
今ねだから
みたいなことがあるから
違う、今ほらちょっとメモしてもう分かってるつもりで、
いやいや、
ここって
普通ダウンタウンブギウギバンド、それもね、リスペクトしてカバーした曲を歌ってる人がさ
じゃ あのね、
ウギウギバンドね、
ちょっと言い訳させてもらっていいですか、はい、もう広野さんと喋るとすごいなんかね崩れるんですよ、なんか自分が思ってた通りを言えなくなっちゃうんです。
わ、まあ、かりました、うん、まあいいですよ、その中でも身も心も、
まあ、そうなんです、身も心もね皆様にご紹介したいと思います、まあ、ただ、皆様に聞いていただくのは、
はい、
世良政則さんと野村義雄さんの、うん、アコースティックバージョン、
あ、いいじゃないですかね、
かっこいいんです。
世良政則さんが歌ってる、カバーしてるってこと
ね。そうなんです。
で、
野村さんがタ
ノキントリオの野村さんがギターを弾いてる、
うん、ギターを弾いてる、かっこいいんです。
あ、なるほど。
でこちらのバージョンをね、はい、皆様に、お聞きいただきたいと思います、はい、それでは身も心もお聞きください。さあ、かっこいいね。
まあね、いろんな方が歌ってるっていうことですね、これはね。
いろんな方がカバーされてる、
この曲をちょっとね、紹介をさせていただきますと、うん、1977年、
うん、
9月にリリースされたもう10枚目のシングルということですかね、はい、ちょうどその前には資生堂のコマーシャルでやってたサクセス、
はい、
あと沖縄ベイブルースとかいうの、うん、まあ、その流れの中で、リリースされたシングルですね。
はい、私ね、やっぱり最初知らなかったんです、この曲。
あ、そうなんですか。
だから年代がこう、
まあね、1977年っていうとね、
そうそう、ちょっと違くて、で、まあ、おじさまたちが、うん、身も心も歌ってるのを聞いたことがあった。でもピンと来てないんですよ、
うん、
内容が分かってないし、うん、これね、あんまり誰が歌ってるのかもあんまり分かってなかった、はい、でも、きっかけがね、これだいぶ結構前なんですよ、
はい、
歌ったのが昨年の夏にもね、
うん、
歌いましたけども、身も心も歌うってことになってから、
はい、
この詩をね、
あ、歌詞
を読み取って、もちろん覚えて読み取りますけど、
そう
これがね難しいんですよ、
はい、まあ、ちょっと今歌詞をいただきましたね、スタッフの方から、うん、
あのね、深い、うん、深すぎるっていうのかな、
深すぎる、
だからこれ読み解くっていう、あ、こう、うん、結局何を言ってるかが分かるんですよ、でも、うん、なんでこうなんだろうって考えると、うん、分かんない、
うん、
そういう詩なんですよ、
なるほど、
なのでずいぶんずいぶん自分の中に落として、
ええ、
分かったって思うのは結構かかりました。
私の中の、で、
私の中の解釈ではこういうことかと思った、
はい、
最初のうちは、あの、あれ、これって恋愛、まあ、恋愛っていうか、そういう人を愛するってね、うん、そういう、もちろんそういう曲だけれども、
うん、
もしかしたらこれ相手が亡くなってるのかなとか、うん、亡くなった人をなのかなとか、やっぱりいろんなこと考えるわけです、
うん、まあ、ちょっと今読みますね、
うん、
いただきました。犬の遠吠え、ひとしきり激しく、
うん、
体を起こして時計を見れば、夜はまだまだその色を変えずに、月の明かりが手元を照らしている。
ここまでにしましょう、とりあえず、
はいはい、
ここ
何ですか、
これ情景ですよね、
まあ、そうですね、
でも、あの、まあ、なんとなく情景は浮かぶし、
はい、
ね、犬の遠吠え、
うん、
で、まあ、激しい犬の遠吠えでなんか目が覚めるわけですよね。
そうですね。
で、体を起こして時計を見る、
はい、うん、
でも、まあ、夜なわけですよね。
はい、そうですね。
ね、まあ、情景しか歌ってないんですよ、これ、
うん、
で、まあ、月の明かりが手元を照らしてるって、
はい、
これを歌うのにもとても、もうその先の解釈がなければ歌えないですよ、うん、なかなかね、
まあ、ね、萩陽子さんとね、宇崎さんの、まあ、まあ、ゴールデンコンビのまた歌詞で、萩さんのね、
うん、
まあ、要は犬の遠吠えで目が覚めたよってことを言ってるわけですね、
はい、そうそうそう、は
い
は
い、いいですか、次は、
いいですよ、
はい、言葉は虚しいけどぬくもりなら信じよう、涙は裏切るけど優しさなら分かち合い、
わかります、これ
よ、なんで今犬の遠吠えで目が覚めたけども、なんでそのいきなり、
そうでしょう、
はい、
これね、本当に
そこに行くんですかね。
そうなんですよ。で、しかも言葉は虚しい、
はい、
ぬくもりは信じる、
これ場面がコロコロ変わってますね。今とりあえず犬がキャンキャンキャンキャンって鳴いてるわけですね。キャンキャン、
情景はね、情景はね、
ね、あ、激しいな、なんか普通はさ、泥棒かなとかさ、うん、なんか事故があったなと思うわけじゃないですか。
あ、まあね、
そうですね、
うん、
で、時計見たらまた2時半とかね、3時じゃん。あんだよ、
そうそう、まあ、だから、いや、情景から急にこっちに変わったわけじゃなくて、
はい、
この人の心情が、
はい、
あるわけです、もともとがね、
うん、
で、この人の心情って、なんだろう、その月の光、明かりだとか、
はい、
それが手元を、光を見るとか、はい、そこに何かが思いも入るわけですよね。
そうなんですか。
だって例えばそれ何にも思いがなければ、
ええ、
それこそ今と同じで、あんでうるさいな、犬かとか
で、そうですね、
時計、あ、まだ2時かって、
うん、そうね、
目が覚めちゃって、また寝れるかなっていうぐらいになっちゃうけども、
うん、まあ、なんか考え事をしてたということですか、これ。あ、でも寝てんだからね。寝てたのかな、分かんない、これ書いてないですね。
だから結局、いや、ここだけそう取るとそうなんですけど、だからもっと、もうこの人の今の心情があるわけですよ。心境が。
そうですか、はい、
うん、まあ、だから結局、この言葉は虚しいけど、ぬくもりなら信じよう。
どういう意味ですかね、これね、ちょっとよく分かりにくいんですけど。
虚しいですよ、言葉が。
なんで？
だから結局愛の言葉とか、
うん、
言葉ってなんか嬉しくも逆に傷つくも、
うん、
いろいろあるじゃないですか、
はいはい、そうですね、
だからやっぱりこれは恋をしているね、恋をしているから、
うんうん、
例えば相手が喜ぶと思って言った言葉でも傷つく場合もあるわけですよね、
はい、
うん、だから多分そんないろんなことだと思うんですよ。
あ、なるほどね、
傷つきやすい、うん、だけどぬくもりなら信じようですよ、
うん、じゃあこれは、うん、なんか考え事をしてたで、ね、うん、そしたら犬の遠吠えが投げて、
いや、考え事とかしてるわけじゃなくて、
してないの、
もう常にだからもう持ってる、
いや、これは寝てたんですか、じゃあ、
いや、だから 今この瞬間の話じゃなくて、
あ、そう
だ、もう、多分これは多分ですよ、
あ、
男性か女性がどっちが主人公か分かんないんですけど、
はいはい、
相手が相手と一緒に寝てるわけですよね、
はい、あそうなんですか、
うん、ただ私はあのそういうふうに想定してるんです、はい、一緒に寝てて愛してるんですよ、
うん
うん、でも結局苦しいんですよね。恋をすると苦しいじゃないですか、はい、多分そういう状況だと思うんです、
うん、
でだからぬくもりなら信じようっていうのは言葉はないわけですよね、
うん、
ただこう肌のぬくもりだけあのまあそこなんとのそれがもう信じそこは信じられるっていうか、うん、
なるほど
だと思います。
で涙は裏切るけども涙は裏切るんですかね、
難しいよね、
優しさなら分かち合える、
分かるこれ。
でそこからサビに行くんですが、身も心も一つに溶けて今俺の腕の中で眠る人よって書いてあるから、俺ですからやっぱり男性ですね。
ああそうだよね、はい、そうでもこれさ、涙は裏切るけど、さっきまではね、
うん、
言葉は虚しいけどぬくもりなら信じよう、
うん
うん、涙は裏切るけど優しさなら分かち合える、
お
涙は裏切る、涙裏切るってこれね、私本当にもうどういうことなんだろうってずっと考えてました。
ああ
で分からないですけどね、性格でも涙ってなんで涙流すかってやっぱ悲しいとか、
うん、
寂しいとかで流すじゃないですか、悔しいとかね、
はい、
でも例えばでもなんでこれ裏切るのかなっていろいろ考えたんですけど、
うん、
もしかしたら嬉しいわとかそういったなんか言葉で涙流す彼女が、
うん、
こう何か例えばあとですよ、喧嘩して悔しくて泣くとか、
うん、
でも次の日は全然なんかケロッとしててなんかこう燃えるような愛じゃない、前の人は違うなとか、
うん、
多分そういう繊細なこの彼なんだと思うんですよ。
なるほど、ね、
あれ昨日の涙は何だったんだろうとか例えばあれとか、
あ、うん、
なんかずっと、ね、うん、で優しさなら分かち合えるっていうのはそういうやっぱ言葉とかっていうのはやっぱほら虚しいとかねあるじゃないですか、でも優しさならあこう心が救われるっていうのかな、
うん、
優しいことはね、だから多分そんなようなことなのかなと私は思ったんですよ。だから愛の歌だって。
なるほどね。で身も心も一つに溶けて今俺の腕の中で眠る人
よ、めちゃめちゃ愛してるんですよ。
うん、そうなんですか、
うん、
でこれ舞台、まあ、名曲の舞台ってなるけど、これはじゃあご自宅ということでいいですか、これ舞台は
場所はね、場所、
はい、基本は自宅ということで、ね、
場所はそうですね、
はい、
まあ、場所そうそう
皆さん、
うん、でもそれぞれの心の中ですね、場所はね、
まあ、75年の映画あの曲ですからね、
うん、
まあ遠吠えがあるとは思うんですけど、遠吠えって最近ありますかね、
どうでしょうね。
遠吠えって言ったら普通ワンワーンみたいな感じじゃないですか。
絶対違う、それ
え
ほーとかなんか感じじゃない、あのちょっと狼っぽいような、
うん、ま
あ、
なんかそうでしょ、
ワンワーンとおかしくないそれ、なんか
いやでも普通はあの泥棒なんか人が来てワンワンワンワン普通遠吠えなんかね、どうなんですかね。
ありますよ、ありますよ。
あ、そうですか、
うんうんうん、
まあ、舞台は今回はまあ自宅ということで2番に行ってよろしいですか
、はい、
2番の歌詞をご紹介すると、サイレンかすかに遠くから響いて夜の帳の幕引き係、
うん、
眠りのその中で聞き分けたのだろう、頬をすり寄せ胸にすがりつく人と、
うんうんうん、
これもなんかよくわかりませんね、
まあ、これも情景から始まりましたね、
はい、
このサイレンというのは何のサイレンなんでしょうかね。
それはやっぱりパトーカーとか救急車ってことでしょうね、うん、
だから私ねこれを見た時に、
はい、
一番最初ですよ、あれってもう彼女はもうここで亡くなっちゃってて、でで
も
向かってるのかな、
うん、これ2行目に行くと夜の帳の幕引き係をサイレンがやってるっていう風になってるわけですから、要はこれはまあ、例えばの方なんですかね、まあ夜の帳の幕引き係だからそろそろ起きてちょうだいよっていうことですよね、
うん、あそれは何、このサイレンがそれっていうことなの。
そうでしょ、幕引き係、夜の帳の幕引き係、眠りのその中で聞き分けたのだろう、ちょっと難しいですね、
これ
ね、
このそう眠りのその中で聞き分けたのだろうっていうのは誰に向かっているのかなって思うのよね、だろうっていうことは他人じゃないですか、自分じゃないよね。
幕引き係はこれ誰なんですかね、サイレンのことを言ってるんですか、阿部さん。
いやそこはね
ちょっとわからないですか、
うん、そこはわからない。
でその後にまあ頬をすり寄せ胸にすがりつく人、
だから彼女は寝てるのね、寝てるんですよ、うん、まだ全然
後なりで、
そうそうそう、
うん、
うん、でもうそうなのよ、
うん、
でただ多分まあ寝てるんですけど頬をすり寄せて胸にすがりつくわけだからここで、うん、まあ、動きがあるわけですよね。
そうですね。
なのでまあ彼女がまあ、聞き分けたのだろう、眠りのね寝てるんだけれども、
うん、
あ何かそのサイレンの音がちょっと聞こえて って、で彼にしがみついたっていう情景かなっていう状況は浮かびます。
うん、あの一番の犬の遠吠えで彼が起きて、うん、あうるせえなあということの時じゃないということですね、これは。
うるせえなとは思ってないんだよ、だから。
まあまあうるせえ、まあなんだろうなと思って。
じゃあ、なんだろう。
で時計を見たら月の明かりがね、うん、手元を照らしてるんですけど、まあまあ、窓際のベッドにいたということが分かりますね、これはね。
ああそうね、う
ん、ただ月の明かりでってことはカーテンを閉めてないということですよね、この方は。
まあそれ、はい、いやそれか、いやカーテンを
寝るときはカーテンを閉めるんではないです
かね。いやいや閉めてでも、はい、そこ行くの、はい、薄いものかもしれないですよ、薄いカーテンだけしてて。
あーレースのカーテンですか。
で真っ暗だけども結局しっかり見えてるわけじゃなくて、
なるほどね、
うん、ほんのり外の方が明るいなっていう状況じゃないですか。
あ、なるほどね、うん、まあわかりました。で、その頬をすり寄せ胸にすがりつく人の後ですけども、うん、月日は移ろいやすく安らぎなら信じよう、
うん、
愛とは呼ばずあなたに愛しい、そう打ち明けよう。
そう、
うん、
難しいでしょ。
よくわかりませんね。
これね、本当に深いんです。でもね、あの月日は移ろいやすく安らぎならし、私ね、これだからやっぱりこの曲はあのもう愛が、彼がね、愛とは何ぞやというそこに陥ってるんじゃないかなと思うんですよ。なので例えばこんなに愛しててもいつか別れが来るとか、こんなに愛してても例えば今までの経験ですよ、あのこうやってこんなに好きになっても別れてきたりとか、気持ちがね離れていくとか、はい、多分そういうこととかも思ってて、はい、彼女とはそういうふうになりたくない、
うん
うん、ずっとこのままでいたいって思いが多分強くて、だから今こうやって優しく、安らぎだとかそこを信じようと、怖いんだと思います、この愛がなくなるのが。で、うん、愛と呼ばずあなたに愛しい、そう打ち明けようっていうのはこうやっぱりこう愛って分からなくないですか、よく考えると。
なるほどね。
ね、日野さんどうですか、日野さん愛って何ですか。
まあ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。その続きをいきますと、身も心も、身も心も一つの命、今俺の腕の中で夢見る人よ、
うん、
身も心も身も心も一つに溶けて今俺の腕の中で眠る人よと、
うんうん、
まあ、これ寝てるんですよね、やっぱりね。
だから彼女は寝てるんですよ、
寝てるん
です、ね、だからこの彼が本当そうやって愛しくてもう話したくない、もうこの瞬間をっていう、今のままでいたいとか、やっぱそういう思いがあるものだと思ってるんですよ。
なるほどね、
うん、
まあ、この舞台は、まあ、自宅ということでしょうね。
舞台は自宅っていうか、
まあ、ね、それで、まあ、レースのカーテンをがあったと、で月が出てるということでございますね。舞台はね、名曲の舞台、
まあ、その場所っていう意味ではね、
はい、まあ、そういうことの想定でございますね、
う
ん、まあ、なかなか難しい歌でございましたよ、
なんかね、
うん、
人のなんかこう愛とか、
はい、
恋愛とかそういったところですよ。
ああ、なるほどね、
うん、なので今一度皆様
ちょっと一周ではね、なかなか考察できませんでしたけども、
そうそう、なんかこう忘れかけてるようなことだと思うんです。
わかりました、
ね、
はい、
まあ今日は、
うん、
身も心もをお伝えいたしました。
阿部直美のアルバムの収録されてる曲っていうこと
でござい
まし
たね。
はい、わ、はい、かりました。
はい、それではエンディングです。今日もねちょっと深いんです。
難しい、
うん、まあ、これ昼野さんと話してもなんかあんまりね、あの深さがこう伝わらないっていうか、
ああそう、
なんか早く早くどんどん進んじゃうし、
いやいや、まあほら今週でやらなきゃいけないの、あとだって12曲あるんでしょ、あなたの曲紹介が。
まあそうだけど、
あと12週ってことはこれ一週に一本やってたって。
いや、そうだ、いや、そういう問題じゃなくて、はい、もっとなんか身も心も結構これ深い愛の話でっていう話だったから、
はい、
もっとなんか話したかったんですけど、
そうですか、
深い話をしたかったんですけどね。
まあ
こんなことでね、そろそろ8月1日、阿部直美のカバーアルバムが、発売となります、そして、まあ、先週からねその中の曲を紹介をしておりますけども、まあこれから、皆様もね、また、阿部直美の聞いていただけたら嬉しく思っております。
はい、
そして、はい、あと、ご意見なども、こちらの方に、どんどんお寄せくださいませ。 あのファックス番号お伝えします。0366599064、0366599064。メールアドレス abenaomioffice@gmail.com、 abenaomioffice@gmail.com です。この番組は阿部直美と、
はい、平野正蔵で
お送りいたしました。お別れには阿部直美の割れない恋お聞きください。